昭和54年2月12日朝のご理解をいただきます。第90節、上から下へ水を流すのは見やすいが、下から上へ流すのは難しい。道を開くというても、湿布の凡人から開くのじゃから、物が難しゅうて暇がいる。神のおかげで開かせてもらうのぞ。たとえ一時は難しいことがあっても、辛抱してゆく。うちには徳が受けられる。とございます。新人して、おかげを受けるということは、ただ目先のおかげをいただくのには、さほどの言うなら苦労はいらないけれども、本当におかげをいただかせてもらう、この90節の前に89節には、この方の道は傘一本で開くことができるとおっしゃる。その傘一本をいただくまでが信心辛抱であるね。一人でに物ができるようなものだと申しゃる。一人でに物ができるようになるまでが新人辛抱である。湿布の凡人から開くのであるから、物が難しゅうて暇がいる。これはまあ誰しものことな、ね、けれども、難しゅうて暇がいる、その間に辛抱して新人をさせていただいておると、身に徳が受けられるとあります。辛抱しておるうちには徳が受けられる。だから、おかげをいただく、おかげが受けられないからもう信心もと言うて、その投げ出すようなことになったら、だからおかげは受けられないということがわかります。ね、目先の例えばおかげであるならば、はい、もう本当にどんなおかげでも、例えば神様は おかげを見せてくださるけれども、そういうおかげがいつもいただけるということではない。例えばで申しますと、昨日はちょうど、宮崎高鍋の町長さんがちょうど1年前にお願いに向いて町長選挙の時におかげを受けて、そして1年ぶりにお返事できなさった。もう昨日4時頃だったあでしょうかね。それで俺んじゃらと言いながら、とにかくおかげをいただいて、これや金子様のおかげじゃろ、金子様のおかげじゃろと思う節々が1年間にいくつもあったという。それでとっても今日はおれんじゃらんじゃと言っておれんですけど、いっぺんお参りしてきただけ。しかももちろん高鍋のご信者さん方がみんな誠意義念をなさって、お取り次ぎをいただいてお願いなさったんですけれども、まあおかげをさせていただいてと、その上野さんのところの孫が今度高校行く、なかなか頭が良いから県立を受ける、まあ滑るために私立も受けるというので私立をいくつも書いて持ってきた。そしたら県立の方にはまだつけてもらおうじゃんと、それ私立の方だけは一つ通過いた。それでもどうしてじゃろうか、どうしてじゃろうか、やっぱ県立を探すのできんじゃろうかと言って、まあ、おりながらも先生が丸つけてくださったその、これは知り得ても大変、程度の高い学校だそうですけれども、受けた。そしたら、なるほど、県立は受けんでよいというその訳が昨日分かったと言って昨日俺に出てきた。それはどういうことかというと、その特待生のおかげをいただいた。だから特待生になったら県立には受けられないことになったそうだね。10万円の入学金も1万5千円ずつの月謝もいらないって、もう地上で大喜びに喜んでるというところに出てきました、だからそういうおかげなら、昨日はそういうおかげが続いてました。そういうおかげを受けたのが昨日日曜でもありましたが、たくさんお参りがありましたけれどもね、一つ難しいことじゃないね。けれども皆様のように毎日朝参りもする日産も続けていただいて、例えばおかげをいただきたいという人は今日のここのところが分からなきゃいけない。辛抱といっても、ね、身に徳を受けるための辛抱だということね。辛抱していければ身に徳が受けられる、身に徳が受けられるとこから奈良草一本言うなら安心の御神会もいただかれる、一人でにものができるようなおかげも受けられるという今日ご理解なんです。昨日は川上さんの高官の川上さんのところのお父さんの式年、3年の式年祭です。もう本当にもう去年の言ったそれこそお祭りでしたが、もう不思議に、もうとにかくもう不思議にそのもう本当に御霊の働きだろう、神様の働きだろうと思わにおれないような、もう万事万端の栗橋の中に昨日のお祭りが使えられた。神様にお礼お届けさせていただいておりました。今頃は皆さんそんな体験ないでしょう、若い方たちは。あと昔はいわゆる下駄ばっかりとかね、履物と下駄の端にこの石がこう挟まることがあるでしょう、歩けるうちにね、なかなか取れませんとかね、だから挟まったままではなかなかクリクリして歩きにくい。その履物に丸い石がこう挟まって歩けること歩けるけれども歩きにくいというのがこの3年間の御霊の姿であったと。もうそれこそあのような手厚い心境をなさって、毎日ご記念の時には御霊様の前で、おかげの泉を何ページずつか読まれるんだそうですね。そうするともう、そのお泉があるそうです、そういう御霊様に対してでも、使い方でしたけれども、その 私その事情は知りませんけれども、おじいさんとそのおばあさんは別に二人で鹿児島で暮らしておられたんです。それだからではないかと思うんですけれども、あの子供恋しい人恋しいといただいたんです。この恋しというのはそういうことだ、ね、求めて求めて求める心、恋し恋しのというならば、あのという時にはなかなか、それこそ牙城がよく外れた時に人間が楽になると言われるようにね、お互い人間でもそうです。もうとにかくあれでもらいたい、これでこれはいただきたいという胸にいつもある時には、ね、なかなか歩きにくい時です、ね、お芝居ならお芝居でもです。でなんかあこれもやっぱりその簡単なでいただくというおかげは、今あのあちらは大分の薄木から杉前行って来られるご子さんが最近ございます。そしてもう愛楽にもういっぺん参ってきて、そのまあ愛楽不安になられて、もう一呉服屋さんです。昨日は、卸元から来て展示会がどうでも、だからその何ですか、ご祝儀物の実行にだけを 目当てにその、昨日は、まあ、売り出しですかね、展示会があっておりました。ところがお手伝いしてあるのに、もう午前中はもうとにかくくぶくれに出てたと思ったら、また見合わせましょう見合わせましょう、みんなそのまあお客さんがお客さんにならない、そこでまた改めてこんなわけですから、もう今日一日ですからと言ってそのお願いをされたら、もうそれから7組続けてやった。しかもその10組売ってもこれだけの金額にならないというような高級なのが7組売れたんじゃ、もう本当にお取り次ぎをいただいてお願いをするということはこんなありがたいことだろうかと言って、矢野先生がその受けてここで集まることのお届けをしておりましたようにね、そういうおかげならずに言うならば、ね、下から水を流すように難しいことじゃないでしょうが、もちろんこれは私はお道の教師に対するご理解だと思うんですけれども、ここでは教師も信者もない、今私が皆さんに聞いていただけるような風にしていただいたら、皆さんもなるほどおかげがいただける、辛抱しなきゃいかん、その辛抱も信心辛抱でなからなきゃいけないということがわかるんです。そこで果たしてこうやって一生懸命信心しおるが、果たして信心辛抱になっておるかどうかね。今日も言うならば歩きにくい一日でしたけれども、結構な仕事させていただいてありがとうございましたといったような、心からそれこそ涙がこぼれるような、きつければきついほどそういうお礼が出てくる今年の信心が続いてから、初めて私はね、一人でいいものができるような、それこそ一本の傘で道が開けるというようなおかげにつながってくると、ね、これはなら私の絡める人が助かり出したその異変のことを思われるとそうです、まあ、あれほどの信心しようってどうしたら何自身になるんだろうかという中に、それは私はただ難儀とはしなかった、本当に修行としてお礼を申し上げれる内容でおかげをいただいてきたね、仲間の人が助かり出したら、それこそ、まあ、あっちこっちからいろんな問題が起こる今年にあれよあれよというように人が助かっていったでしょう、ね、その苦しい辛抱、その辛抱の時がただ苦しい辛抱ではなくてありがたい辛抱であったということなんです。えその言うならば難儀苦労というその時に言うなら、徳が受けられるような、力が受けられるような新人辛抱をでけておった、ね、いよいよもう商いも差し止められて鏡に帰れと言われた時点から、鏡でどんどん人が助かるようになった、ね、だからいかにその辛抱しておるその過程そのものが大事かということをここでは分からせてもらいます。昔の先生方はそういう傘一本も持たず、ただおかげをいただいて、この神様は間違いない神様だなといったような人との信念ができると、すぐこうどんどん、不況に出られた。だからこう それこそ肛門も壊れんようなね、肛門も切られんような難儀苦労して、そしてその不況に出てから苦労されて道が開ける。私はこの場合は、ね、例えばこの頃からも申しますように、ね、散髪屋さんでも5年間の修行がいる。しかもあとの5年はまたみっちり修行しなければ店を出す自信は生まれてこんと、ここに来る理髪屋さんが言ってます。床屋さんでもというと失礼だけれども、それこそ人が助かるだけではない、自分が助かるだけではない、それこそあの世にも持ってきこの世にも残しておけるという今年の神様が一番喜んでくださる今年のおかげをいただくことにおいて親なんです。ね、そこに一つ思いを置いてです、本気で、ね、例えばなら、あと昨日の一昨日の検診の時に、まあ、申しましたこれです。今どんなにありがたいというようなおかげをいただいておっても、それがすぐおかげにはつながらないよ、ね、例えばどっと勉強させてもらうよ、おかげで試験はいつも100点満点、例えば通ってもです、ね、それくらいの時誰も給料くれるもんなおんないがちょっとね、ただ勉強だけでしょうか、ね、そういう良い成績を持って言うならば、仕事に就かせていただいた時に誰よりも良いところに就職もできれば、誰よりも給料の高い給料もいただけるようなもんで、今ここで修行中にあれもいただいたこれもいただくというようなことがですね、ただもう充実した新人の稽古、ただ今日当たったようなところをです、ね、しかもあなたの場合は教会に修行中にそれをして出たらもうあっという間に道が開けるような修行をしとかなきゃいけないよというような話でしたけどね。これをならご信者の皆さんが聞いてくださるということになると、今日私が申します、せっかく毎日こうした新人新婦が出けている、日産が出けておる、強調しておる、ご用も出けておる、そんなその内容が新人新婦でなからなければならない。一夫の凡人から道を開くのであるから、ね、本当に凡夫から言うならば恋しい恋しい人恋しいというようなね、物が恋しい、おかげが恋しいという時ですから、ね、そういう歩きにくいけども、それが取り外されたらどういうことになるかというと、次のお知らせに昨日の例祭の時にね、なんかプラチナかなんかの台だろうというような、あの指輪の何の宝石かはしないけども、見事な宝石をここにこうやって入れるところをいただいた、あの指輪の台があるでしょ、宝石をとここにこうやってあの宝石を入れると、言うならば履物に挟まっておる小石を取り除かれて楽になっただけではない、ね、その上に言うならばその玉が入っておる、ね、こう言うならばそれこそ宝のようなものがここに入っておる、うん、これはお得だと私は思うんですけれどもね、皆さんが例えば一生懸命なら何の時に今こそ巡りの取り払いといったような気持ちで、うん、修行しなきゃいけんです。苦しいことが大きければ苦しいこと、これだけたくさんの巡りの取り払いをいただいたというて、一生懸命言うなら天地へ対する借金払いができておって、言うならば100万なら100万のような借金払いができた時にはね、もう 100万円の貯金ができておるということが、私は今後の新人の素晴らしいところだと思うんです、ね、この神様はね、取り上げるばっかりじゃない、本当にうちが一生懸命巡りのお取り払いということで100万円の言うならば巡りのお取り払いがいただいた、いよいよ楽になった下駄のからその丸い小石を取り除いていただいた、これだけでも楽になったというのだけれども、もうその時にはすでに次の宝石のがいただける今年の新人が本郷様のご新人です。あれは腕はそこをいただいているんです。今なら100万円のお取り払いをいただいた、100万円の恵みのお取り払いをいただいたと思った時には、もうすでに100万円のそこに貯金ができておった、夜徳ができておったと、こういう素晴らしいことです。だからその徳によるところの言うなら傘一本で開ける道があり、または一人で煮物ができるようなおかげ、それこそ神から下へ水を流すようなおかげになってくる。昨日なんかは宮崎の恩に謝恩祭がありましたから、4人の先生方が昨日朝のご記念のご祈念終わってすぐ行きました。 それから、プラテの方へ、開祝祭がございましたから、瀬村先生を先頭に4名の先生方があちらへ参りました。ここではそういうようにちょうど3時から、私が主で4名の先生方でお祭りを使えた。最大地区は教令会でしたから、あちらには5、6人ぐらいに行ったんじゃないでしょうか、近くですから。でおかげをいただきました。それがもう一心乱れず、それは困るね、こういう日に出かせなったからどんこんできるんじゃなくて、どこもここもありがたい雰囲気が生まれるだけではない、おかげをいただいて帰ってきた、ね、もう広がりに広がっておる実情がわかるでしょうが、ね、これも本当にもう大したことだな、さすがに早くだなと思いました。ね、たくさんの先生方がおりますけども、やっぱそういうことのために言うならば、たくさんの修行生もここではいるということになります。ね、ああ、マスコとこずに重なるならどんこんさえんちことはない、ね、そういう例えばならおかげというものが、私が壁に帰ってくるその以前の新人師匠って、どうしてあげる難儀が続くだろうかという、その愛だろうです。ね、切符の凡人だからというのは、巡り多い、大つぼけであり、大つぼであるから、ね、なかなかもって道が開けなかった、いや、むしろ、あれだけ信心するのにという反対のことが続いたけれども、それをただ、難儀にせず、苦労にせず、しようとして、お礼が申し上げるような心の状態が開けてきた。一生懸命の、言うなら借金払いができてきた。これでおかげで借金払いができたと思うときには、もうそれだけの借金の、言うならば力というか貯金ができておった。その貯金がみんなが助かるもとになって、今日暇さり月のさりの言うならば繁盛のおかげをいただいておるのが愛楽の言うならば一つの生き出本なんです。ですからここに縁をいただいておる人たちは、そこのところの道理をよく分からせてもらって、辛抱の例えばただ難儀ほんね、それこそいつまでふにあさまりしないんじゃろうかと、といったような簡単な考え方ではいけない。お参りをする信心がわかる。そこに信心の楽しさがわかる。なるほど、おかげをいただいていない。まだ歩きにくい時ですから心配もある。それこそ、楽しさと心配とというところなんです。その心配がだんだん高度なものになってきて、心の中に、とにかく豊かな心が豊かしてもらおうて、ね、言うなら難儀が大きければ大きいほどおかげが大きいと分かる。難儀が今日はもう本当に今日はもうひどひどだったというほどの難儀であってもです、おかげで結構な修行させていただいてありがたいというお礼が言えるような信心をね、やはり本気で身につけていかなければいけないと思います。この供述説はそのようにいただくと、お道の教師だけではないご信者さん皆さんもやはりありがたくいただく、そしてまた分からせていただくことができます、ね、傘一本で開ける道どころじゃない、もう確かに傘一本で開ける、その傘一本をいただくための日々の新人修行でなかなかならない。なるほど、傘一本のがだんだんおかげをいただいていけるなと思う心は自分の心の中にです、ね、昨日その礼祭の時にいただいたご理解の中に、ね、例えば目に見えないもの、結局自分の心であったり教えんぞ、それをどのくらいに大切にしておるかということがあなたの信心のメモリだ、パロメーターだといただきました。ね、目に見えない、言うなら教えんと目に見えない自分の心をどのくらいの心尽くしを持って日々の新人生活が出ておるか、ね、目に見えないところを粗末にするようなことでは、ね、結局あなたの新人の言うならばメモリなんだ、ね、そういうところがだんだん本当に出てくるようになりますから、 信心がいよいよありがたいもの楽しいものになっていくと言って心配がそこで切れるわけではない。歩きにくいところを歩いておるのですから、やはり不安もあるけれども、ね、その不安がだんだん言うならば消化されていく、ね、ありがたいものに言えば内容が変わってくる、ね、そうしていよいよ、ね、言うなら確信ができる。先生方ならばそれこそ、ね、不況に出る。先日から末永先生があるところのこれも解析祭に参りました。そこのご主人がも大変先生に帰依して、うん、今度ブラジルに帰られる。もしあちらでお金どんが足りんことあるときにはこれを売ってくださいと言って、それこそ大変な高価なものを末永先生にまあ、お供えしておられる。特に末永先生が感じ取ることです、ね、自分があちらへ行ってです、例えば物まで恨んだないような貧乏人になるようなことは絶対ないと確信しているんです。だからこれは愛楽にお供えしていくべきだと言ってお供えしておりますね。例えばね、はあ、そういうありがたい、こっちはこの晩の営業行かん時には俺は、うん、これ たくさんの金になるものですからね、その時に使おうと言ったら本当にそういうことになってくるです、ね、そういうこと不安なんかはもう蹴散らしていけれることは可能です、ね、そういうことじゃない、そういう神様ではない、そういう確信ができるところまでね、私いただいて初めて一本の仮装をいただいた時だというふうに思うんです、ね、だからその信心信望をしておる時に、今が苦労の真ん中かと思うような時にです、言うならば結構な仕事させていただいてありがたい、もったいないというの心が湧いてくるような、言うならば信心にはっきり焦点を置いての信心の中にはいけん。さあここの 苦しいところからどれにして抜け出るじゃろうか、おかげいただけるじゃろうかという焦点じゃない。この苦労を通してどういう信心を神様が体得しようと言っておられるかというようなところに、言うなら着眼しての信心でなからなきゃならんということになりますよね。どうぞ。